メッセージ箇所です。ローマ人への手紙の14章1節から9節、14章の1節から9節です。ローマ人への手紙14章1節から9節、私は、新改訳2017ですけども、ページ数は319ページです。ローマ人への手紙14章1節から9節、それでお読みいたします。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ある人は何を食べてもよいと信じていますが、弱い人は野菜しか食べません。食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのです。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか。しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかししもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。ある日、別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。特定の日をたっ飛ぶ人は主のためにたっ飛んでいます。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであればあって、神に感謝しているのです。私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからです。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死んでよみがえられたのは、死んだ人にも生きている人にも主となるためです。この聖書箇所から、生きるにしても死ぬにしてもということで、岡本先生に御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちを今日ここに導いてくださりありがとうございます。私たちそれぞれの歩んできた一週間、あなたがご存知であることをありがとうございます。誰にも知られていない悩みや悲しみがあると思ってしまったり、誰にも分かってもらえない痛みがある、苦労がある、そんなふうに思ったとしても、あなたがご存知であることを覚えることができますように。そしてあなたが憐れみの御手を持って支えてくださっていることを知ることができますように、助けてください。祈られたように、今日ここに集まることのできたものも、またできなかったものも、あなたの御手の中にあることを覚えます。心からの礼拝をあなたにお捧げすることができますように、あなたの恵みに応答することができますように、助けてください。御言葉を聞きます。あなたの御心を教えてください。どうぞ私たちの心を柔らかくしてください。聖霊が私たちの心を取り扱ってくださることを覚えてお委ねをいたします。語る者が御心に付け足しをしたり削ることがありませんように、助けてください。すべてをご支配される主の御手にお委ねします。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ローマの14章に入りました。ローマの前半は、神がどういうお方か、罪は何か、救いは何か、そんな、根本的なところを教えて、いた、そんなことを思いますが、パウロはこの14節に入って、教会の中の、個別の問題というか、具体的な 課題に向き合おうとしています。まあ、ローマ以外のコリントやガラテヤの手紙はそういうことが多いのですが、ローマに入っても、まあ、そのことを取り扱っています。この先ほど読んでいただいた一節ですけれども、信仰の弱い人を受け入れなさいとあります。信仰に弱い、まあ、パウロは強いという言葉を使っていませんが、強い、まあ、そのようなものがあるのかとここで少し考えさせられます。皆さんは自分の信仰はどうだろう、強いな、いや弱いな、どんなふうに思われるでしょうか。またその弱いなと思われるのはなぜなのか。強いなと思われるならなぜなのか。誰が強いというように見えて、誰が弱いと見えるのか。それぞれかもしれません。まあ、何をもって弱いというのか、まあ、そんなことを考えさせられますが、パウロはここで一節から五節をもう一度読みますが、信仰の弱い人を受け入れなさい、その意見を裁いてはいけない、ある人は何を食べてもよいと信じていますが、弱い人は野菜しか食べません。食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのです。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか。しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかししもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。まあ、パウロが言おうとしている信仰の弱い人というのは、野菜だけを食べる、もしくはある日を別の日よりも大事だと考える人だと言っています。野菜だけを食べる、ある日を特別とする、一体何のことだろうと思います。開ける方は第一コリントの、10章の25節からを、ま、読んでおいてほしいと思うんですが、またある日を特別とするというのもヨハネの福音書の、あ、第一ヨハネになってますね、すみません、ヨハネの福音書です。ヨハネの5章の10節を見ておいていただくといいのですが、まあ、その背景に、彼らが野菜をだけを食べるとか、ある日を特別にするという背景に、ユダヤ教の習慣があったことを思います。旧約聖書を読んでいくと、新明記14章を開くと分かりますが、食物の規定があります。これを食べてはならない、これは汚れている、これは食べてはならないと。そして偶像に捧げたものを食べるのか食べないのか、まあ、そんなこともありましたけれども、ユダヤ教の背景にあった者たちにとって、何を食べるか食べないかは、まあ、とても重要なことでした。イエス様を信じた、そして救われた、そのところにあっても彼らの中に文化的な習慣的なものが残っていたのでしょう。イエス様はすべてのものは清いと福音書の中で語られて、何を食べても良いと新約に入ってから言われています。しかし、そんな背景を持っている、その文化の中にいる彼らたちへの配慮をパウロはここで示そうとしたのでしょう。野菜だけを食べる、ある日を特別とする、そんな信仰の弱い人を受け入れなさいと。パウロは強いという言葉を使っていませんが、まあ、信仰の弱い人ではない、そうではない人 そうではない人というのは何でも食べる、特別な日はない、すべての日が特別だと。食べる人は食べない人を見下してはいけない、そして食べない人も食べる人を裁いてはいけないと。食べない人、ある日を特別だと考えずにすべての日を大事だと考える人はユダヤ教の背景がない人たちです。ローマの教会には異邦人たちも救われて集まっています。そんな彼らには旧約の規定、そのようなものの背景に縛られてはいない。なので同じローマの一つの教会の中でいろいろな背景の人たちが、いろいろな文化の人たちが集まっていた。何でも食べる人もいればそうではない人もいて、この日を特別だという人もいればそうではない人もいる。ユダヤ教の背景があるかないか、文化の違い、そんなところに立つ中で、どちらでもよいのか、いやどちらが正しいのか、そんなところに立ちそうなのですが、パウロはお互いに裁かないで、お互いに見下さないでということを言っています。このような違いというのは現代の私たちの教会の中にもあるのではないでしょうか。日本の多くの教会は西洋の影響を受けています。西洋的である。建物も礼拝のスタイルもそうです。音楽もそうです。しかし実際西洋の教会に行ってみると全然違ったり、そんなこともあります。私はこの岡崎教会に赴任する前に1年間いろいろな国を旅しました。いろいろな教会を訪問しました。ヨーロッパもアジアも、そして日本のいろいろな教団教派の教会にも行きました。当たり前だと思っていたものは当たり前ではない。この礼拝のスタイル、この音楽、この服装、この流れ、いろいろな違いがあるということに気づきます。もちろん違ってはならないという神について、救いについて、御言葉を語ることについてということは違わない、違ってはいけないのですが、違っていいところはたくさんあるんだということに気づきます。この建物が当たり前ではない、この文化が当たり前ではない、この礼拝のスタイルが当たり前ではない、そんなことに気づかされます。私たちの中でもそれぞれ育ってきた背景、それぞれが集っていた教会、それぞれが関わってきた人たちがあり、いろいろな違いを今それぞれが持っている中で、その違いを受け入れるよりも見下したり裁いたりする傾向はないかと考えさせられます。自分たちが、いや自分が正しい。ローマの教会だけではなく、コリントの教会だけではなく、私たちの身近にもそんな危うさがあることを思います。ローマの前半で語られていた救いについて、神について、そのような本質よりも形、やり方、そんなところにこだわって、それが小さくても大きくても割り切れない、受け入れられないときに対立をし、 分裂の種となる、そんなことがあることを思います。あの教会はこうだった、この教会はこうだった、この人はあの人は、いや前の牧師は前の宣教師はと、そのようなものを私たちが持っているときに何にこだわっているんだろうか、それは本質なんだろうか、それは違いというところでお互いに受け入れてよいものではないか、そんなことに気づけないということがあるのではないかと思います。ローマの教会の中でも野菜を食べる人と食べない人、ある日を特別とする人とそうでない人、そんな中に裁きや見下しがあり、パウロはこのように言うのです。3節、食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのです。パウロはその捉え方に対して神様の視点を語ります。神はその人を受け入れてくださっている。別の訳だと、神はその人を軽んじず、神はその人を受け入れておられる、あなたも心を開き受け入れなさいと。4節、他人のしもべを裁くあなたは何者ですか。しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかししもべは立ちます、主は彼を立たせることがおできになるからです。私たちはすべてが神のしもべです。しもべがしもべを裁くのではなく、しもべを取り扱うのは神である、主人であると。その神の前にしもべが立ちはだかって裁かなくてもよい。神がしもべの責任を負われる、そして神がその人を立たせることがおできになると。正しいのか間違っているのか、神がその人に教えてくださる。パウロはその捉え方、その神の視点を語っているのです。五節、ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。よく考えて、あなたの心の中で確信を持てばよいのですと。それは妥協ではなく寛容である。妥協というのは自分の立場をぼやかし流されることです。寛容というのはそのお互いの違いを認めて、その中で自分の立場を大切にしていく。そのことをあなたの心の中で確信していけばよいのだと。六節、特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいます。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。主のために食べている、主のために食べていない、そして主に感謝しているんだと。だからその神様に感謝しているところで、お互いに見下したり、お互いを